賛美をそこまでにしてこのメッセージに入っていきたいと思います。今週はルカによる福音書第8章4節から18節、ここを朗読したいと思います。ルカによる福音書第8章4節から、大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になった。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出たが水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。弟子たちはこの例えはどんな意味かと尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためである。この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。道端の者とは御言葉を聞くが、信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである。石地の者とは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。そして茨の中に落ちたのは御言葉を聞くが、途中で自分の人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて、実が熟するまでに至らない人たちである。良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちである。灯火を灯してそれを器で覆い隠したり、寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。だからどう聞くべきかに注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。以上です。新しい年がスタートして、先週から再びルカの福音書に戻りました。そして第8章をですね、一緒に学び始めました。そしてその最初の3つの節、そこを学んだんですが、そこにはイエス様が12弟子たちと、それから多くの婦人たちと共にですね、そのイスラエルの町々村々をつぶさに巡回 しながら神の国の福音を述べ伝える宣教の旅を、続けられた、まあ、そのことが記されていたわけですね。それに続く今回今読ませていただいた4節以降には、イエス様が福音宣教の働きを種をまく人にこう例えてですね、まあ例え話をしているんですが、そこで伝道の働きとはどんなことであって、どのようにして実を結んでいくのかということをですね、イエス様が語ってくださっているんですね。種をまく人っていうのは、まあ、伝道者だっていうのは皆さんもよく分かっていると思います。そして種は神の言葉そのものを指しているわけですね。ところがある種はその神の言葉がこうまかれる、伝道されるってことですけど、ある種は道端に落ち、また他のある種は 岩の上に落ち、そしてもう一つある種は茨の間に落ちたって言うんですね。そしてこの3種類の種はどれも実を結ぶことができなかった。そしてようやく4番目に実を結ぶ種が登場するわけですね。こういうのを読んでみると、時として私たちはですね、私たちの思いとしてはそうだと思うんですけど、4つの種がね、4つとも実を結んでくれたらいいのにってね、願うところ、思うところだと思うんですが、そのうちの3つは実を結ばないって、なんて効率悪いんだろうってね、そう思ってしまうことがあるかもしれませんが、まあ、実際私たちは伝道っていうことを考えるときに、伝道をめぐる嘆きといったらいいんですかね、そういうのはみんな多分個人的にも経験あるかもしれませんし、教会としてもそういう中で嘆いている、嘆く声が聞こえてくるってことは誰しもあるんじゃないかと思うんですね。私たち自身もそういう嘆きを感じることが信仰生活をしていく中できっとあるに違いない。信徒も牧師も、まあ、伝道の働きの不毛をですね、こうなんかこう、うん、まあ、嘆きたくなるような思いを持って、感じているってことがあるんじゃないかと思うんですね。 そしてそういう働きは何もこの日本だけじゃない、世界に目を留めてみてもいろんな国でもそういうことが起こっている。ある本を読んでいましたら、これはドイツの若い牧師ですね、ドイツの教会で使える若い牧師が、まあ、伝道牧会の働きに疲れて嘆いているっていうね、その言葉がですね記されていました。大学の神学部を出て数年の間地方の教会で、まあ、牧師として働いていた。自分自身は不器用だから説教の準備に2日も3日も時間かけなきゃできない。でそうやって一生懸命、準備をして日曜日の朝に教会に行ってみると10人か15人しか人が集まってない。まあ、日本ではそんなの珍しくもなんでもないですけど、ドイツでもね、まあ、そういう教会があるってことですね。しかもどんなに一生懸命話をしても説教をしても集まる人の人数に変わりはない。いよいよもう疲れ果ててしまった。自分は一体何をしてるんだろうか、自分のやってることにどんな意味があるんだろうか、どうしたらいいんだろうかっていうね、まあ、そういう切実な嘆きがですねその本に記されていました。確かに伝道の働きにはですね、いわ何でしょうかね、骨折り損のくたびれもけってね、ことわざありますけど、そうしか思えないようなことがあるんだろうと思いますね。どんなに一生懸命説教したってもしたとしても聞かれないことは多々あります、うん、しかしここで一つ考えていきたいのは、見てみたい、確認しておきたいのは、実はイエス様はそのことをよく知っておられたっていうことなんです。いや、通説に知っておられた、私たちよりももっと深く体験的に味わっておられたと言ってもいいかもしれませんね。この時イエス様は大勢の群衆に向かってこの例え話を語っておられたわけです、うん、それも8節に記されていますが、大声で語っていたって、これルカだけが記しているんですね。大きな声で本当に人々に向かって必死に語ってたって言うんですよね。でもその多くの群衆のほとんどはイエス様の声に、イエス様の教えに、真実に耳を傾けるっていうことはほとんどなかったんですね。一方そこにはイエス様の弟子たちもいましたね。そして彼らには、その弟子たちには、あの例え話の秘密を悟ることが許されているってイエス様が言ってますよね。面白いことですよね。彼らには例え話の秘密を悟ることが許されている、うん、あなた方はこの種まきの例えの意味が分かるはずだ、ね、神様が分かるようにしてくださってるんだっておっしゃったわけですよね、うん、しかしイエス様はこのあとずっと福音書を読んでいくと分かりますが、このように神の国の奥義を特別に明らかにしていただいたはずのこの弟子たちにさえも裏切られることがあるわけですよね。みんなイエス様を捨てて逃げていってしまう、まあ、こんなふうにイエス様はある意味ではこの世のどんな伝道者よりももっと辛い経験をなされた。このイエス様の経験を考えるときに、まあ私たちがいろんな伝道をしてね、伝道したりいろんなことを願ったり祈ったりして身を結ばないと言って嘆くのは、まあちょっと短期に過ぎるというかですね、まあ早合点と言ってもいいかもしれませんが、そういうことがあるんじゃないかなと思いますね。一人の牧師がこう言っていました。伝道というのは我々伝道者が一生かかってそれで終わるとか完成するとかというものではありません。伝道は神の技です。主イエスがなさっている壮大な事業です。私たちはその一端を担っているだけです。たとえ私が生きている間にたった一人の人も救うことができなかったとしても、私たちの伝道は実を結ぶのだという約束の中にある。それを信じるということ、そこに伝道の志は生まれるのです。そう考えるときに、ルカはこの例え話の最後に、まあ、イエス様が言った言葉としてこう記してますね。8節、また他の種は良い土地に落ち生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。これが例え話の結びなんですよね。この種まきの例えは、確かに最初は実を結ばない実が出てくるんですけど、最後は良い土地に落ち生え出て100倍の実を結んだという、ここで終わってるんですよね。確かにさまざまな試練があるかもしれない、ね、いろんな山あり谷ありってことがあるかもしれない。だけど最後は100倍の実を結ぶんだってイエス様がおっしゃってる。 イエス様がそう言われたんですから必ずそうなるんです。わかりますか皆さん。人間がやる技じゃない、イエス様がそうおっしゃったわけですから必ずそうなる。それはイエス様の宣言であって約束だからですね。創世記の第26章というところを読むと、アブラハムの息子であったイサクがですね、についてこんなことが記されています。26章の12節、イサクがその土地に穀物の種をまくと、その年のうちに100倍もの収穫があった。面白いですね皆さんね。父アブラハムの祝福を受け継いだんですよね、イサクはね。そしてそのイサクが畑で働くと100倍もの収穫があった。このアブラハムから始まる祝福の物語、その祝福の歴史が実はイエス様の福音宣教において受け継がれているわけです。それを通して教会に、キリスト者に、私たちにそれの祝福は引き継がれているって聖書は教えてるんですね。アブラハムに約束された神の祝福が主イエス様において全世界に及ぶものになっている。この祝福の約束こそが伝道を支え、困難に耐える力となる。教会に与えられている信仰の核心ってやっぱりこの祝福の約束にあるってことですね。その元がね、私たちの努力とか頑張りとかそういうことじゃない、神様の約束宣言としてここにはっきり100倍の実を結ぶということが記されているということ、そこに私たちはしっかり目を留めておきたいと思うんですね。種をまく働き、伝道の働きは神の技であって、やがて必ず100倍の実を結ぶことが約束されているということをまずしっかり心に覚えたいと思いますね。もちろんこの実というのは実を実らせるということですけど、ただ単に人が救われるということだけじゃないですね。それが何より一番大事なことかもしれませんが、しかしそれは私たち自身が作り変えられること、私たち自身が素晴らしい神の祝福に預かっていくこと、病が癒されたり、本当に人間関係が回復されたり、様々な祈り願いに主が豊かな祝福を持って応えてくれたり、そういうことも含めて全部神の栄光が表される。実というのはそういう大きな意味がありますよね。そういうことも含めて100倍の実を結ぶことがここに約束されている。イエス様はそのことを宣言なさっている。それを私たちはまずしっかり心に留めておきたい。ではその時、100倍の実が実るという時に、それは神の技だって今言ったんですが、じゃあ私たちはその神の技にどう携わって関わっていくんだろうか、そのことを次に考えてみたいと思うんですね。イエス様はこの例え話の意味を弟子たちに説明してこう言いました。最初の道端のものっていうのはね、御言葉を聞いても信じて救われることがないように悪魔がやってきて、その種をみんな取ってっちゃったってことですね。だからその人は信じるに至らない、そういうことが起こるっていうことですね。二つ目の礎のものっていうのは、御言葉を聞くと喜んで受け入れる、すぐ信じて喜んで受け入れる、そこまでは良かったんですが、試練に遭うとたちまちぐらついて消えてしまう。外からいろんな試練が、苦しみがやってくると即やめてしまう、そういうことが起こるっていうことですね。三つ目は、しばらくは御言葉に生きる日々が続くんです。信じてね、そして信仰生活が続いていくんです。そして外からの試練や試みにも打ち勝つことができるんですが、やがて自分の内側から生まれてくる思い煩いや富や快楽の誘惑によって結局御言葉が消されてしまう人、内側の問題ですね。そうやって実を結ばずに終わってしまうということがあるということですよね。だそういう人のことを言ってる、こんなふうに御言葉の種っていうのは撒かれて、そして根を下ろして生えればそれでおしまいっていうんじゃないんです。ここでしっかり目を留めたいのは、撒かれることは大事ですよね。撒かれてそこに、土の中に根を下ろして生え出てくる、そこで終わりじゃなくて、それがぐーっと成長していく必要があるってことですね。御言葉を受け入れた当初は嬉しくて喜んではいても、その喜びがやがて消えてしまうということが起こりうる。悪魔に狙われ、試みが押し寄せ、思い煩いや富や快楽の虜になってしまうということが起こりうるってことで、はっきりイエス様はここで警告してるんですよね。ある日本の神学者がこんなことを言ってました。我々日本のプロテスタント教会がおそらく一番困難な、しかし皆が自覚的にそのことに取り組んでいかなければならない課題は何でもないことです。 信仰生活を続けるということです。信じることを続けることですって言ってるんですね。もちろん健康が許されるままに教会に来れなくなるような時期もあるかもしれない。厳しい信仰生活の戦いのために教会から遠ざかるということもあるかもしれない。毎日曜日の、まあ、ここでは土曜日ですがね、その礼拝に出ていなければ信仰が持続できないなどと杓子定規に言う必要もないかもしれない。礼拝を休む人たちを裁くことのないように気をつけなければならないかもしれない。言い換えれば、礼拝に出ていたって御言葉を聞いていない生活があり得るということです。キリスト者という顔をしながら主イエスが語られるような意味で御言葉に生きていないことはいくらでもあります。牧師さえもそうなりかねない。だからこそここに主の警告があるのですって言ってます。なかなか手厳しい指摘ですけれども、確かにそれは言えるでしょうね。礼拝は本当に大事なことですが、しかし礼拝に出てるからってちゃんとキリスト者として生きているかというと、そうとは限らないんですよね。何が大事か、イエス様はここで教えている。この例え話の一番最後でイエス様はこう言われた。良い土地に落ちたのは、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶ人たちである。ここに実を結ぶ人たちの秘訣があると言ってもいいかもしれませんね。まず第一に、立派な良い心で御言葉を聞きって書いてますね。立派な良い心で御言葉を、御言葉を聞くことが大事なんです。もう聞かなければもうそれで、ね、信仰は聞くことからってありますからね。もう聞かなければどうしようもないんですが、聞く、ただ聞いてりゃいいってことじゃない。良い、立派な良い心で御言葉を聞く、その聞く姿勢、心の在り方が大事だっていうことですよね。この立派なって訳されているギリシャ語なんですけど、これ調べてみると美しいとも訳せる言葉なんですね。美しい、いいですね。ただ美しいということよりも、優しいとか繊細なとか細やかな心とか敏感な心でという意味のある言葉なんですね。そのような心で御言葉を聞くということ、その麗しさを持って御言葉を聞くということ、その御言葉に対する心の姿勢なんです。それが大事だと、実を結ぶ上でね。ただ右から左に聞いても抜けていってしまうでは何の意味もないってことですよね。マルコによる福音書の14章というところを読むと、イエス様の十字架の死が近づいたある時にですね、イエス様があるところで、シモンの家ですけども、いた時に一人の女性が純粋なナルドの香油を惜しげもなくイエス様にこう注いだと。ある福音書は頭からつってるし、ある福音書は足からつってますけども、まあ、頭も足も両方だったのかもしれませんが、そうやってイエス様に口づけしてやまなかった。この時イエス様は、まあ、弟子たちはそれを見てびっくりしてね、そんなもったいないことするなってね、300デナリで売れるだろうってね、それを貧しい人たちに捧げた方が、よっぽど役に立つじゃないかって言うんですが、イエス様はそのままにさせたわけですよね。その時イエス様は、彼女は私に良いことをしてくれた。この良いことって訳されているこの単語が、この立派なって訳された単語と同じ単語なんです、ね、つまり良いこと、これは立派なってことであり、美しいっていうことです。彼女は美しいことを私にしてくれた、立派なことをしてくれた、そういう意味で良いことをしてくれた。その立派な心、美しい心、良い心というのは、イエス様がくださった美しい深い大きな恵みに応答する心ですよね。私たちの心はどんなにしばしばこの麗しさから遠くなってしまうだろうか、ガサガサとした思いで生きてしまうことがなんと多いだろうか。ですからイエス様はさらにもう一つのことをこう言いました。それは忍耐して実を結ぶっていうことです。忍耐して実を結ぶ、これはとても大切なことです。忍耐すること、それはもう伝道っていうことに限ったことじゃないですね、およそ信仰に生きようとして思い悩む人たちにとって、これは本当に大切なことです。耐えるということは 悪魔が踏みつけようとしたり、ね、誘惑が押し寄せてくるようなそういう状況の中でただただ消極的にねじっと我慢しているようなイメージがあるかもしれませんが、忍耐、聖書でいう忍耐というのはもっと積極的なものなんです。希望を抱いて、信仰による希望を抱いて前向きに積極的にそれに対抗していくということですよね。非常に積極的なあり方、最も力ある戦い方と言ってもいいかもしれませんね。御言葉の勝利を固く信じて、希望を抱いて、じっと耐え忍ぶ。それゆえ箴言がこう言ってます。箴言16章の32節、皆さんこれ一緒に読んでみましょうか。16章32節、はい。忍耐は力の強さに勝る、時勢の力は町を占領するに勝る。すごい言葉ですね皆さんね。腕力とかね、権力とかね、 財力とかね、そういう力に勝るんですって忍耐は。しかも時勢の力は町を占領するに勝る。武力で、あるいは、財力で、権力で押さえつけようとする権力者がいるわけですが、時勢の力は町を占領するに勝るって言ってます。ちょっとここの、 修法には書いてなかったんですけども、ヘブライ人への手紙というところを見ると、やはり忍耐についてこう書いてありますね。10章の35と36節、ヘブライ人への手紙10章の35と36節。だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。信仰の確信と忍耐ってここでつながってますよね。そして約束されたものを受ける、これは身が豊かな身を実らせるという言い方をしてもいいでしょうね。そのために必要なものは忍耐だ。もう一度言いますが、この忍耐はただただ消極的にじっと我慢してね、こうちっちゃく固まっていることじゃないんです。御言葉の約束を信じて、希望を抱いて前に進んでいくことですよね。その時私たちは耐えることができる。ある老練の牧師が一人の若い牧師にこう言いました。あなたにとっても問題は、あなたが心に思ったことをすぐに口にすることでしょう。賢いと他人の賭けはよくわかる。うがった見方をする、それが正しい見方だと思い込む。有能だと他人のすることをじっと見ていることができない。しかしじっとしていることを学ばなければならない。弱さに生きるときも同じこと、困難な状況にあるときも同じこと。神を信じ、人に誠実に生きているつもりでなすべきことすべてがうまくいかない、状況はかえって悪くなる、焦ってくる。そこでこそ学ばなければならない。耐えることを。何でも自分がやろうと思うな、何でも自分が手を出さなければダメだと思うな、じっと手を出さないで耐えていることも大事です。神は働いておられる。神の御言葉はあなたの中で生き続けている。それを信頼してほしい。あまりすぐに口を利き手を出すことも、すぐに失望し絶望したなどとさえ言っても、言って何もできなくなることも、どちらも間違っている。まさにそこで学んでほしい、耐えるということ。イエス様がここで教えておられること、そして私たちに求めておられることは、ご自分の恵みに応答するその美しい心ですね。そこから忍耐も生まれてくると言っていいかもしれませんね。キリストの恵みによって清められたその心を持って耐えて生きる。イエス様ご自身がそうやって耐えながら生きられたんですね。耐えることなくしてイエス様の十字架の死はなかったと言っていいでしょうね。そして父なる神様は今もなお忍耐しておられる。私たちが一人漏れなく救われるように待っていてくださるってはっきり書かれてますよね。ご自分の勝利の日を待ち続けておられる。私たちがそんな中で神様の御言葉や約束にも、この世の自分の才能とか能力とかですね、見た目とかですね、富とかですね、自分の働きをどんなに誇って生きたとしてもそこに意味はない。あるいはまたそういうものが何もないからといってどんなに嘆いてもそれも意味がないですね。ただただ神の恵みに目覚めていくこと、 その恵みによって私たちは愛され許され救われているということ、こうやって生きていることそのものもその恵みの中にあるからこそ生きているんですよね。神がおられるからここに生きてここにいるんです。神様の目的があるんです、意味があるんです、なすべきことがあるのです。それをしっかり信仰によって見出して受け止めてそこに立って生きていくとき、私たちはもっともっと力強く豊かな実を結ぶものとして生きていくことができる。イエス様の恵みに、麗しい恵みに応える麗しい心と忍耐と思ってその生きるもの、生きていくもの、歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたします。